ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストさんは名古屋市港区からお越しいただきました、港区障害者機関相談支援センター相談支援専門員の長尾清美さん。そしてですね、小学校4年生の時に ALD 副腎白質ジストロフィーというね、まあ、難病を発症して、現在間もなく22歳になるという太田裕也さん、そしてお母さんの美穂さんがお越しくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかこう裕也さんはちょっと余裕な感じですけど、お母さんと長尾さんはちょっと緊張気味というね、はい、感じなんですが、大勢で今日は来てくださいましたが、じゃあまず長尾さんから、ちょっと、まあ、長尾さんが太田さん親子を私に紹介してくださったんですけど、港区障害者機関相談支援センター、どんなことをされてるんですか？
そうですね、名古屋市、まあ、各区に一つずつあるんですけども、地域で障害をお持ちで生活している方の、ちょっと障害があって困ってるよっていう相談だとか、まあ、例えばこう昼間にどこかこう行けるところがないかなとか、あと、まあ、ヘルパーさんどうやって使うんだろうだとか、いろんな障害を持って困ってる方の相談に乗ってるところになります。
はい、そこで、まあ、長尾さんと太田美穂さんは、まあ、相談するされるという関係で知り合った。
はい、そうですね、一応障害持ってる方 のどういうふうに、まあ、ゆうやさんがどうやって生活したいかとか、ご家族の、まあ、こういうふうにできないかなっていうところをお聞きして、まあ、プランみたいなものを立てるんですけども、はい、その担当で、はい、やらせてもらってます。
はい、まあ、偶然にも担当になったっていうことですね。はい、そして、太田美穂さん、ゆうやさんのお母さんなんですが、はい、ALD 副腎白質ジストロフィー、はい、ちょっと聞き慣れない名前だったんですけど、はい、どんなこう病気障害なんですか？
はい、そうですね、ALD 副腎白質ジストロフィーは先天性代謝異常特定疾患に指定された遺伝性の難病です。で、視力や
ゆうやさんがおしゃべりを
視力や聴力、高音、嚥下障害、運動機能の低下、痙攣発作など神経症状が見られ、数年で寝たきりになることが多いとされている難病です。
はい、はい、そう、今ゆうやさんはちょっとマイクに向かっておしゃべりをしてくれましたが、はいはい、ゆうやさんこんにちは。こんにちは。ちょうど今眠りかけたような感じですけど始まった時にちょっと起きて、
はい、
はい、じゃあいくつの時、小4で発症というふうに伺ったんですけど、はい、その前、はい、なんかこう何歳の時にこうだったっていう、こう例えば歩き出したのとかそういうのは、はい、一般的だったんですか？
そうですね、本当に4年生までは、健常のお子さんと一緒で、はい、元気な普通の男の子でした。
はい、はい、じゃあ突然一番最初どんな症状があったんですか？
そうですね、4年生の、まあ、今思うと3年生ぐらいから、ちょっと目が見にくいのかなっていう、字が汚くなったりだとか、転んでよく怪我をするようになっていたんですけれど、うちはその視力っていうところの視野狭窄っていうところから症状が出たので、そういった感じで、まさかこんな大変な病気とは思ってはいなかったんですけど、
で分かったのはもうすぐに分かったんですか？
は
い
はい、そうですね、私の兄が実は同じ病気だったので、確定診断までは本当に割と スムーズというか、はい、
もしかしたらじゃあお兄ちゃんと一緒かなっていう。
そうですね、はい、はい、
で、まあ、最初は、はい、地域の学校ですよね、小学校 で、はいはい、で中学校も地域の、
はい、小学校4年生で発症して、 治療法として今の唯一発病して間もない初期の段階では、うん、骨髄移植を行うと有効であると言われていて、うん、あの優也も骨髄移植を行いました、うん、
はい、
であの9ヶ月の入院の間に、うん、あの病気の進行が早くて、
うん、
あの目が見えなくなり、うん、体が動かなくなっていって、
うん、
退院するときには普通小学校にもう戻れないっていうことで、うん、あの養護学校の方に、うん、はい、転校しました、うん、はい、
で優也さん実はあの、はい、本も出されてるんですよね夢は広がるどこまでも、
はい、
これ10歳の時に、
あ、そうですね、うん、はい、
すごくこう優也さんが、
はい、
まあ、ユーモアたっぷりの川柳があったり、
はい、
こうちょっと書き留めたことが、
はい、
ね、あの、はい、実際にお母さんが手を添えて、はい、優也さんが書いたこともあれば、
はい、
まあ、本当に皆さんよドジをメモして片付けないとかね大声大きい声を出そう、大声で歌って大声で叫ぶとスッとする、さあ皆さんもご一緒にあーとか、
はい、
すごい面白いものもあればちょっと感動的なものもあれば、
はいは
い、こう文才が優也さんあったんですか、は
い、そうですね、小さい頃からの本が好きで、
うん、
本はよく読んでいたんですけど、うん、病気になってやっぱり目が見えなくなったりして、うん、今までできてた遊びとかができなくて、うん、何かそれでも何か楽しいこと探そうって言って書き始めたのがきっかけです、う
ん、
はい、
優也さん合ってますか合ってますか、 お母さんちゃんと喋れてますか大丈夫、いいよ声出してね、え、長尾さんも、はい、お宅によくお邪魔して、
そうですね、まあ、本当に、私はこうお母さんとお話しするのもすごく楽しいなっていうのもあるんですけど、うん、まあ、やっぱり主にはこうヘルパーさんだとか、うん、まあ、いろんな福祉サービスの調整の件で行くことが多いんですけども、うん、そうですね、大体まあ2月1回ぐらいは、うん、まあ、多い時はよく行くんですけど、はいはい、行かせてもらって、うん、ゆうやさんとお母さんとお話をさせてもらってます。
なんかお家には大竹物語みたいな本が、
はいはい、
まあ、手書きでお母さんが書いて、はい、ものすごいたくさんありましたね。
そうですね、399、はい、
これはまあその出来事を綴ってあるんですけど、
はい、
これは何歳から何歳、
病気になってからなのでやっぱり10歳から、
うん、
中学3年生の15歳でちょっと重積発作があって、うん、そこでちょっとお話しすることも難しくなってしまったんですけど、うん、それまで本当に毎日毎日優也、うん、が考えた物語 を、はい、
書き留めて、
はい、
そうか、優也さんさっきちょっとおしゃべりしてくれてましたけど、はい、ね、で今日も生活介護の事業所に行ってるんですよね、だから、
はいはい、
その活動の一環ということで、
はいはい、
ラジオに出演するという体験のお仕事で、
はい、
来てくれたので、はい、支援員さんと、
はい、
で看護師さんと、はい、運転手さんと、
はい、
まあ、総勢6名でねえ来てくださいましたが、でも日々の生活の中で、
はい、
本当にいろんな方がこう関わってるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、本当に優也くんの周りにはすごく素敵な社員さんがこうたくさん集まるなっていう、すごくそんな印象があるんですけど、
うん、
やっぱりこういろんな支えがあって、
うん、
はい、生活してるんですけども、うん、はい、本当に、
うん、
はい、
うん、今優也さん自身はどんなこう感じ、はい、さっき探究員もされてましたけど、
はいはい、
どんな感じなんですか、こう医療ケアもそうですけど、
そうですね、吸引と、うん、あと胃ろうからの栄養になります、うん、でそれも24時間ずっとつないで機械で落としているので、
うん、
そういったところでやっぱりどうしても看護師さんがいると、うん、いる施設にしか通えなかったりだとか、
うん、
はい、 いろいろあるんですけど、本当に皆さんによくしていただいて、うん、家で生活できています、
うん、まあ、ALD って私もちょっと初めて聞いたんですけど、はいはい、そういう ALD の未来を考える会っていうのがあるんですね、
はいはい、
でこれ美穂さん入ってて、
はい、あ、はい、そうですね、はいはい、
はい、どのぐらい患者さんっているんですかね。
正会員が、約60名ぐらい、
はい、全国で。
あ、そうですね。
そうすると、はい、やっぱり近くで、はい、なかなかこういない。
はい、そうですね。私が同じ病気の方で知ってる方、一番近い方が四日市の方と岐阜の方で、うんうん、なかなか本当に直接お会いすることは年に1回とかなので、うんうん、はい、
これ生まれてすぐにいくつか調べる先天性代謝異常の検査するじゃないですか、はいはい、その項目にはないけど、はい、先天性代謝異常の一つなんですよね、はい、
そうですね。そのこう新生児スクリーニングとかっていうところにはまだ入っていないので、うん、やっぱり発症しないと今の段階ではわからない感じです、
うん、これもしその検査があって、はい、で、はい、そこで早く分かると、はい、やっぱりちょっと進行を食い止めるとかできるんですかね。そうですね、
はい、治療や薬は現在有効なものがなくて、うん、唯一発病して初期の段階で骨髄移植を行うと、うん、進行が止められるって言われてるんですけれど、うんうん、やっぱりお医者さんですらあまり、うん、知られていない病気なので、うん、確定診断までに時間がかかってしまって、
うん、だからなんだろうなっていう、ちょっと目視力が、はい、っていうことだと目の方かなとか、
はい、そうですね、はい、
なかなかこう気がつかない、はい、お医者さんですら。
そうですね。
あ、なるほど、はい、でも逆に言うと、はい、もしかしたらこう薬とかね、はい、見つかるかもしれない。
そうですね。私たちもこの A フューチャーという親の会からが元になって立ち上げた会で、うん、こうやってさまざまな、啓発活動とか、うん、講演、勉強会、交流会などをして、うん、とにかく皆さんに広く知っていただきたい、うん、知っていただくことで研究が進んだりして、うん、新しい薬や治療法が見つかるかもしれないなっていうふうに思って、今日もすごいいい機会をいただけたなと思っています、
うん、はい、ありがとうございます。なんかゆうやさん自身もこの本でね、はい、一番大事なものは命だっていうふうに、はい、で家族が大好き、はい、妹さんもいるんですよね、はいはい、妹さんどんな感じなんですか。
そうですね、年子で、うん、本当に元気な頃は本当に、うん、兄弟っていうかお友達のように仲良く育ちました、うん、で発病してからは妹には本当に我慢ばかりさせてきましたけど、うん、お兄ちゃんがやっぱり頑張ってる姿を見ているので、うんうん、本当に今頼りになる存在で、うん、ゆうや自身ももう大好きです、うん、はい。
でゆうやさんもゆずが実は大好きで、はいはい、音楽お家にお邪魔した時に DVD がずっとかかってましたけど、はいはいはい、どんな曲が好きなんですか。
そうですね、一番は栄光の架け橋、
オリンピックの時に話題になった、
はい
はい、好きな曲を聞くと嬉しそう、
はい、そうですね、うん、しっかり起きてる時は、うん、声を出して一緒に歌っている感じがあったり、はい、
さっき iPod を持って、はい、耳元でね、はい、ずっと流してましたけど、はい、そうかね。ゆうやさん、ゆず好きですか。ゆず好き。いいよ喋って、さっきはあくびをしてましたけどねえ、いいよ喋ってもマイク向いてるから、好きなタイミングでぜひ喋ってくださいね、はい、 そう、ちょっと今日どんなところに連れて行かれるんだろうってそんな思いでしたかね。ね、でもなんか今やっぱりねインフルエンザも流行ってるし、はいはい、本当に風邪ひいてる方も多いので、はい、結構すぐに例えばこう感染してしまうとかそういうことないです？
そうですね、やっぱりあの風邪をひいて熱を出したりとかで熱が出たらもう入院になってしまうので、うあの2月も10日間ほど入院していました。はい、
で入院すると、はい、お母さん美穂さんは付き添い、
はい
はい、
あ、
そうなんですよね、はい、まあ、なんか心配だから付き添いたいというのもあるけど、はい、なかなかあの妹さん今もう大きいんですけど、はいはい、小さい時は結構ね、
そうですね、う
ん、多分寂しい思いをしたり、はい、ね、はい、大変な面を本当に家族が一丸となってっていうんじゃないとっていうところはありますよね、はい、でも港区っていうのは支援状況っていうのはいいんですか？
まあ、本当にデイサービスは増えてきてはいますね、うんうん、で、まあ、そういう施設自体は増えてきてるんですけど、まあ、自宅のヘルパーさんはちょっとやっぱり、少ない状況で、こう基幹センターの仕事の一つとしても、まあ、啓発活動というのがあるんですけども、うん、本当にゆうやくんとか、まあ、いろいろこう接することによってやっぱりこう福祉の仕事ってやっぱり楽しいなって私は思うことも多いので、うん、そうですね、そういったことがこうもっと伝わっていければいいなと思うんですけども、うん、はい、
ね、なんかやっぱりまあ、でも全国愛知県も、まあ、重心の方の施設っていうのは増えてはきたけど、うん、それでも全国的に見たらものすごく低いですもんね。そっか、ね、でも今日はお仕事を施設外のお仕事をしてますので、はい、ゆうやさんぜひまた好きな時に声を出していただきたいと思います。はい、後半もまたお話し していただきますが、4月5日で22歳、
はい、
ねえ、そっか、もう青年です、すっかり青年ですけど、はい、ちょっとね、まあ、もっともっともしかしたら、はい、でやりたいことっていうのがゆうやさんの中にはいっぱいあるかもしれないんですけど、はい、でもなんか表情は豊かな気がしますけど。
そうですね、うん、言葉話すことはできなくなってしまったんですけど、うん、本当に笑顔だったり、うん、声出したり怒ったりっていうことで、うん、表現してくれているので、
じゃあもし、はい、ちょっとラジオなんか出たくないとか来たくなかったって言ったら、うん、もうちょっと
そうですね、
はい、嫌な顔をしてるのかな、はい、はいはい、よかった、大丈夫かな
結構そういうのには積極的だっていう、
出るのは大好き、
体調もちゃんと合わせることができたりとか
なるほど、はい、そうね、体調崩したらどうしようかとちょっと心配しておりましたが、よかったです。はい、また後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは港区障害者基幹相談支援センター相談支援専門員の長尾清美さん、そして太田裕也さんとお母さんの太田美穂さんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに後半です。さあ、今日のゲストは港区障害者基幹相談支援センター相談支援専門員の長尾清美さん、そして小学校4年生の時に ALD 副腎白質ジストロフィーを発症して、間もなく22歳になるという太田裕也さん、そしてお母さんの美穂さんにお越しいただいています。さあ、まあ、ゆうやさん、あ、こっちを見て今ゆうやさんのことを話してます。いろんな人に知ってもらいたいという、はい、まあ、自慢の息子のゆうやさんのことを知ってもらいたいという思いがあって、はいはいはい、実際にいろいろ出向いてお話もされてるんですね。
そうですね、少しずつなんですけど、去年は
話してるんだね、行ったんですね、はい、
通っている駅西会病院さんの方で、うん、お時間いただいてお話しさせていただいたり、うん、あと小学校 の方で命の授業ってことで、はい、あの子どもたちと交流させてもらったり、はい、
どんな感じですか小学生たちは。
あの本当にやっぱりどうして車椅子なのとか本当に見たまま感じたままストレートに聞いてくるので、あのただやっぱりあのその分こう素直に受けてくれるというか、
うん、
はい、こう障害があって、
うん、
車椅子に乗ってても、うん、ちゃんと話聞いてて分かってるんだよとか、うん、そういったところが伝わったかなって思ってます、うん、
はい、まあ、初めね、はい、目がちょっと見えなくなって、はい、まあ、体も動かしにくくなって、はい、でまあ、言語もね、
はい、
大好きだったお話もちょっとうまくできなくなったんだけど、はい、すごくなんかこういい言葉をお母さんに言ってくれたんですよね。
そうですね、うん、あの言語障害が出てきて、
うん、
あの話しにくい中、
うん、
あの私がいつもメソメソしたりしてたのを聞いて、
うん、
あの産んでくれてありがとうとか、うん、生きてるだけで感謝だな、
うん、
生きるために頑張る、
うん、
ゆうくん負けないよ、
うん、
自分の力を信じてみる、大丈夫、チャレンジだよ、
うん、
本当にとってもとっても一生懸命話してくれました、う
ん、
はい、
ね、だからゆうやくんってこう、うん、明るいんですよね。
そうですね、うん、本当にあの病気のことで、
うん、
泣いたのは本当に1回目が見えなくなった時だけで、あとは本当にあの、うん、私の方が本当に励まされて支えてもらっています。
あの骨髄移植もね多分すごく辛い、
はい、
あのま、手術を乗り越えてですもんね、
はいはい、そうですね、あの命を落とすこともあると言われた骨髄移植も乗り越えて、
うん、
今はあの口から食べることもお話しすることもできなくなってしまったんですけれど、うん、あのそれでもこうして、うん、あの笑ってくれたり元気に生きていてくれる、
うん、
あのゆうやと私が生きている意味、
うん、
それは本当にあの ALD というこの病気を、
うん、
そしてあの A フューチャーという会のことをこうして皆さんに知っていただく、
うん、
広めていくことが生きてる意味かなって思えるように最近なりました。
なんか変な言い方かもしれないんですけど、ちょっと広告塔じゃないですけどね、
はい、
あのゆうやさんがこう、
はい、
宣伝隊長じゃないですけど、
はい、
もしかしたらなんかこう仲間が欲しいとかね、
はい、
なんかなんだろう、どんな病気なんだろうと思ってる人ってね、はい、いるかもしれませんよね。いいお医者さんに巡り会えてこう、
はい、
診断受けてれば別ですけど、
そうですね、
ね、
はい、
なのでもし聞いている方でまたお知り合いの方で、
はい、
なんとなくちょっと似てるなという方だったらね、
はいはい、
あのお医者さんに相談してみるのもいいと思います、
はい、
じゃあ、まあ、今日もお仕事ですからね、
はい、
ゆうやさん伝えるというお仕事で来てますので、
はいはい、
ぜひでも癒されますねゆうやさんがいると。
そうですね、あの、うん、本当にゆうやといると、
うん、
心が穏やかになって、
うん、
癒されて感謝の気持ちでいっぱいになります、
うん、
であの本当に一つ一つの全てのことが当たり前じゃなくって、
うん、
本当にとってもありがたいことだっていう、
うん、
でその一つ一つに感謝すること、
うん、
たくさんの支えてくれる人に感謝すること、
うん、
そういう大切なことを、
うん、
あのゆうやは教えてくれてるなって思います、はい、
あの今日も、
はい、
美穂さん以外に5人の方がこう関わって、
はい、
来てくださったんですけど、
はい、
やっぱりなんかこういろんな方に関わってもらうことで、
はい、
まあ、ゆうやさんのことを知ってもらうっていうこともそうですけど、
はい、
ゆうやさん自身も多分あのまたお母さんじゃないですけど、ね、きっといろんな人に会うのが好きなんじゃないです、
はい、そうですね、
うん、で多分分析してますよね、
はい、
あの人ちょっと怖そうとかあの人優しそうとかね、
はい、
はあ、そっか。どうでしたラジオはゆうやさんね、ちょっと目でお話ししてくれてるような雰囲気がありますね、
はいはい、
ね、 そっか、大したことなかったねえ、お母さんは緊張してたけど、ゆうやさんはそれほどでもない感じですけどね、もしもうあとわずかなんですが、
はい、
もうこれだけは言っておきたいっていう、ぜひぜひありますか？
普段そういうこうゆうやさんの生活の、うん、まあ、ちょっとお手伝いはしてるんですけど、うん、本当にゆうやくん何かあった時にこう関係機関がすごく一生懸命、うん、動くんですよ、うん、それはこうゆうやくんのやっぱりゆうやくんだからっていうのもちょっとあるんじゃないかなっても感じますし、うん、本当にまあ、ゆうやくんとお母さんに出会ってから、うん、本当にそのお二人のね、うん、思いの伝えるお手伝いをしていきたいなと思いますので、うん、はい、
はい、ぜひみおさんは、
はい、ALD に限らず、うん、様々な病気で、うん、頑張ってお家で生活しているみんなが、うん、そうですね、安心して生活できるように、
うん、
ただやっぱり安心も大切なんですけど、うん、それだけじゃなくって、うん、楽しいことがあったり、うん、たくさんの方の愛を感じて、うん、家で暮らせるように、
うん、
私とゆうやでこれからもメッセージを発信していけたらいいなと思っています。
そうですね、はい、将来この先、はい、ゆうやさんに、はい、なんかこういうことしてほしいなとか、
はい、
ありますか？こういうことしたいな、ね、まあ、美穂さん自身でもいいですけど、
はい、ゆうやの生きる姿から、
うん、
生きたいという生命力や、うん、諦めないことの大切さ、
うん、
周りに感謝すること、
うん、
そしてどんな状況でも楽しみを見つけて生きていくことの大切さとかを皆さんに感じていただけるような、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、なんかもうできれば次の本もねえ、お母さん目線でちょっとゆうやさん、うん、コミュニケーション取れそうな気がしますけどね、
はいはい、
多分目でちょっとお話をして、
そうです ね、
はい、ぜひぜひ次の本が出るといいなってちょっと思いますけど、
はいはい、
楽しみにしてます、はい、ゆうやさんね、はい、はい、いい、ゆうやさん声喋る、喋っていいよ楽しかった、楽しかったかな、嫌な顔はしてないですね、よかったですね、はい、ぜひぜひまたこの命の授業、やっぱり子どもたち、
はい、
子どもって残酷な面もあるけど、はい、そういう意味ですごく素直なので、
はい、
あ、そうかって思ったら入ってきますもんね、
はい、
この命の授業に出会って、うん、福祉の仕事をしましたっていう方もいらしたみたいで、
すごい、
本当に素敵なことだなと思いますので、本当にこうゆうやくんが引っ張っていく感じも
本当ですね、
はい、
フューチャーっていうんですね、この ALD の未来を考える会、
はい、
だから未来なんだ、
はい、
ね、
はい、
A は ALD の A で、
はい、
未来、
はい、
ね、じゃあゆうやさんの未来を楽しみにしてますので、
はい、
ぜひ本をゆうやさんお願いします
お願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは港区障害者機関相談支援センター相談支援専門員長尾清美さん、そして太田ゆうやさんとお母さんの美穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。